朗読いたします。ルカの福音書23章44節から49節。ルカの福音書23章44節から49節。新科学の第3版ですと168ページになります。その時すでに12時ごろになっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので、胸をたたいて悲しみながら帰った。しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。それでは十字架の奇跡と題しまして、ルカの福音書23章の47から49節、またマタイの福音書27章51節から56節を通して三浦正信牧師から御言葉をいただきます。
先週はイエス様が十字架上で語られた7つの言葉を中心にさせていただきました。最後は人類の救いのために必要なすべてが完了した、そのように勝利の叫びをイエス様され、そしてその霊を父なる神様に明け渡して息を引き取られました。今日はそのイエス様の十字架の出来事の直後にですね、起きたいくつかの不思議な出来事について読んでみたいと思います。まずイエス様の十字架、イエス様の十字架で死なれた直後ですね、に起きた出来事として、先週もおさらっと読みましたけれども、ルカの23章の45節にの後半にあります、この神殿の幕が真っ二つに裂けたという出来事が起きました。神殿の幕が真っ二つに裂けた。ちょっとルカですと、その死んだ後なのかどうなのかってちょっと分かりにくいんですけれども、平行記事のマタイの27章51節、あるいはマルコの15章38節を読みますと、明らかにですね、このイエス様の死と、イエス様息を引き取られたと同時に、あるいはその直後にこのエルサレムの神殿の幕が真っ二つに裂けたということが分かります。しかもマタイとマルコの平行記事でははっきりとですね、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、そのように書いてあります。上から下まで完全に真っ二つに神殿の幕が裂けた。ちょっと私たちのこの神殿の幕と言われてもピンときませんので、ちょっと図を出していただいていいですかね。でかすぎるな。はい。神殿の幕というとですね、ここに垂れ幕があってですね、ここは至聖所という場所、そしてこの右側にあるところが聖所ですね。で、これは全体が神殿で、ここに祭壇があるわけですけれども、このエルサレムの神殿はこの聖所と至聖所というのがありまして、そこを隔てるこの幕ですね、至聖所と聖所を隔てる幕、垂れ幕がここにありました。この至聖所からその幕を取って聖所に行くことができたのは、大祭司だけでした。神に取りなす役をするこの大祭司だけがこの至聖所からですね、垂れ幕を取ってここにこの聖所に入ることができました。しかも大祭司は年に一度だけ、ここに入るのは大祭司でも年に一度だけでした。食材の日、あるいは贖いの日ですね、 贖いのこの供え物を生贄を持ってですね、動物の犠牲の血を持って、そして1年に1回だけ大祭司がここに入ることが許されました。この垂れ幕を通ってですね、そのことについてはですね、ヘブル書に、詳しく何箇所か出てまいります。ちょっと参考までに読んでみますと、ヘブル人への手紙、新約聖書ヘブル人への手紙の、9章ヘブル書の9章の11節から12節、新約聖書ヘブル人への手紙の9章の11節12節を読みします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。この11節ですね、すでに成就した、あるいは新科約2017ではすでに実現したとなってますけど、このすでにも実現した素晴らしい事柄の大祭司としてイエス様は来られた、イエスキリストはまさに大祭司として生贄の血を持ってこの死聖所と聖所を分ける幕を通られた。でもその血は、ヤギとか子牛とか動物の血によってではなくて、旧約の時代のようにですね、動物の血によってではなくて、十字架で流されたイエス様ご自身の血潮によって、たった一度のこの十字架の死によって永遠に続く贖いを、人類の救いを成し遂げてくださいました。この12節にあるように、ただ一度なんですね、たった一度で永遠の贖いを成し遂げてくださった、もう完全な救いを成し遂げてくださった。もしもこの贖いが、この救いが不完全でしたら、繰り返し繰り返し行わなければなりません。実際旧約聖書の時代においてはそうだったわけですね。もう毎年動物がこの人の罪の身代わりとしてほふられ、殺され、捧げられ、それによって人の罪が贖われ許されました、清められました。それでも人間は不完全ですから、また繰り返し罪を犯してしまいます。また動物、生贄とされる動物も不完全な捧げ物、生贄なので、捧げ物なので、完全に永遠に罪を取り除くことはできません。でもイエス・キリストの十字架の死は、十字架の血による贖いは完全なので、たった一度でいいんですね。イエス様が何度も何度も十字架にかからなくていい、たった一度でこの永遠の贖いを成し遂げてくださいました。ですからイエス様の十字架の上の7つの言葉のうちの、ほとんど最後ですけど、6番目のこの完了したという言葉を叫ばれましたが、この完了したというイエス様のこの宣言、勝利の叫びは、まさにですね、もうこの十字架の贖いがこの時にもう成し遂げられた、ただ一度のこの贖いが成し遂げられた、そういう出来事だったわけですね。また同じくヘブル書のですね、その後10章19節から23節あたりにも、この垂れ幕ということがですね、出てまいります。聖書とか垂れ幕ですね、ヘブル人の手紙の10章、招きの言葉でも読んでいただいたとこかと思いますけど、ヘブル書の10章の19節からちょっと長いですけど23節まで読んでみます。ヘブル書10章の19節から、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。 そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。今の10章ヘブル書10章19節ですね、イエス様が十字架で流された血によって大胆に私たちは今誠の聖所に入ることができる。先ほども言いましたように、旧約の時代には主聖所と聖所を隔てるこの垂れ幕がありました。しかも大祭司が1年に1回しかその聖所に入って神にお会いすることができなかったんですね。しかし今はイエス様が私たちのすべての罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった、その十字架で流された血潮によって、今私たちはもうイエス様を通してですね、もういつでもどこでも大胆にこの聖所に入ることができる、神様にお会いすることができる、まあ、そんなすごい恵みの時代に私たちは今生かされているわけですね。20節ではイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してとあります。イエス様ご自身の肉体がもうその垂れ幕だ、もう本当にこの主聖所と聖所を隔てている垂れ幕はもういらない、イエス様ご自身が垂れ幕となってくださって、このイエス様を通していつでも主聖所から聖所に私たちはもう入れるんですね。もう上から下までこの神殿にあった真っ二つ、主聖所と聖所を隔てていた垂れ幕は真っ二つに上から下まで裂かれてしまいました。今イエス様ご自身が垂れ幕となって、このイエス様を通して私たちはいつでも聖所に入ることができます。神様にお会いすることができます。いつでもどこでも誰でもこのイエス様を通してだったら神様に近づくことが許されているんですね。かつては大祭司が一年に一度だけ入って神に取り出すことができた、その聖所に今私たちはもういつでもどこでも入れる。だからもう祈らないことはもう損ですよね。いつでもイエス様に祈ることができる、神様に祈ることができる、どこでも神様に近づくことができる、こんな恵みを私たちはいただいているんです。20節の後半にあります、私たちのためにこの新しい生ける道をイエス様が設けてくださった。イエス様は私は道であり真理であり命なのですとヨハネの福音書14章6節でおっしゃっています。私が道だ、私が真理であり命だとイエス様ご自身おっしゃいました。まさにイエス様は私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんですね。イエス様が道です。イエス様ご自身が私たちを神様のもとに自由に行き来できる道となってくださいました。もう隔ての幕は取り去られました。ですから23節にあるように、邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたんだ、私たちはもうそういう存在とされたんだ、イエス様がそのようにしてくださったんだ、もう自分の力では神様にとても近づけない、自分でどんなに頑張ってもどんなに努力してもこの清い清い神様に近づくことは到底できなかった、でもそんな自分にはもう諦めて幻滅してイエス様を信じてイエス様を道として神様に近づこう。23節、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。主イエス様が真実な方なんですね。私たちは不真実です、不誠実です。でもイエス様は真実な方、どこまでも真実な方ですから、もう自分の確信とか自分の熱心とかもうそういうものにさえもよらずにですね、ただこの真実な方、約束された方、この方を道として、この方を真理命として信じていきましょう。イエスが誠の方、イエスの真実、この真実なる方を 私たちはもう信じて大胆に神の聖所に入ることができます。自分を信じなくてもいいんですね。自分になんか期待しなくてもいい。自分になんか絶望してしまった方がいい。むしろその方がもう大胆にキリストにこの身を預けることができます。私は不真実であっても主イエス様は真実な方、この真実な方を道として今私たちはもう主聖所と聖所を隔てる垂れ幕は取り除かれて、大胆にいつでもどこでも神様にお会いすることができます。イエスの御名によっていつもでもどこでも神に祈ることができます。さて、まあ、このようなですね、イエス様の十字架の直後にこの今まで司聖所と聖所を隔てていた大祭司が1年に1回しか入って取り出すことができなかったこの隔ての壁、隔ての幕は上から下まで真っ二つに裂けるというこの不思議な出来事がまず起きました。ルカの福音書に戻りますが、23章、まずイエス様の死と同時に起きた不思議な出来事としては、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。もうイエス様を通してもう私たちはいつでも神にお会いすることができるんだということを象徴するかのようにですね、神殿の幕が裂けました。さて、まあ、次にですね、起きた不思議な出来事としては、今日のところになりますけど、ルカの福音書23章の47節、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。これも大きな奇跡ですね。ちょっとこのことに関しましてはマタイの福音書の方がもう少し詳しく書いてますので、ちょっとそちらを中心に見たいと思います。マタイの福音書の27章51節から54節、マタイの福音書の27章の51節から、今の神殿の幕のことも書いてありますが、51節から54節までお読みします。マタイの福音書27章51節から、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて、眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方はまことに神の子であったと言った。まあ、こちらのマタイの方ではですね、この神殿の幕が上から下まで裂けたと同時に地が揺れ動いた、まあ、大きな地震があったということですね。地が揺れ動いて、そして多くの生徒たちが墓から生き返ったというすごいことが書いてあるんですね。まあ、この一連のイエス様の十字架の出来事を見ていたローマの百人隊長が、この方は誠に神の子であったと、まあ、そのように言ってるわけですね。まあ、ルカの福音書の方では神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。まあ、要するにどちらもですね、もう本当にこのキリストが神であるということを認めて神様を賛美したということですね。まあ、ローマの百人隊長というのは、ローマの兵隊さんをこの指揮する軍人です。このイエスの十字架刑の執行を最後まで見届ける、まあ、そういう職務を果たすために今このイエス様の十字架のすぐそばにいました。でも、まあ、そばでですね、イエス様のこの十字架刑執行を見張っていた、 この百人隊長ですけれども、この一連の出来事を見てですね、もう神様を褒めたたえる人になったんですね。キリストを神のことを認めて賛美する人に変えられた。今イエスを十字架につける側にいた、イエスを十字架につける側にいた百人隊長がですよ、このイエスの十字架の一連の出来事を見て、またキリストが十字架上で語られたその言葉を直に聞いて、ああこの方は誠に神の子だ、本当に正しい方だ、罪のない方だ、そう認めて神様を褒めたたえる人に変えられたんです。おそらくローマの百人隊長ですから、まあ、これまでも何人もの人が十字架刑にかけられるその処刑の場所を見届けてきた人だと思います。でもその人がこのイエスの死に様を見て、またイエス様がの十字架の前後に起きた数々の不思議な出来事ですね、神殿の幕は裂けたり、大きな地震が起きたり、暗闇が3時間続いたり、あるいは後から聞いた話ではありましょうが、生徒のが箱から蘇ったりとかですね、いろんな不思議な出来事を見聞きすると同時にするにあたって、ああ本当にこの方は誠の神の子だ、そう言ってイエスを十字架につける側にいた人が神を褒めたたえるようになった。まさに奇跡ですよね。人を作り変える力がある、キリストの十字架の奇跡です。それだけではありません。ルカの福音書に戻りますけど、48節、23章の48節、またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろの出来事を見たので胸を叩いて悲しみながら帰った。群衆ですね、イエス様の十字架のそばにいたこの群衆たち、さっきまではイエスを罵っていました。お前が神の子なら十字架から降りてみろよ、たくさんの人を助けたのに自分を助けることができないのかと散々嫌味を言い、イエスを罵っていた。その群衆たちの中にもこのイエスの十字架のその場所にいてですね、大きな変化が起きてまいりました。イエス様が十字架にかけられている間の特に3時間、昼の12時から3時まで全地が暗闇に包まれるという、その暗闇を経験し、イエス様が亡くなった途端にこの神殿の幕が裂けたり、突然地が揺れ動いたり、墓の中から生徒たちが蘇ったり、そんな出来事の中で、胸を叩いて悲しみながら帰っていったとあります。まあ、彼の中にもいろんなこの思いがよぎってきたわけですね。胸を叩いてっていう表現、これは、悔い改めの時に使われる表現ですね。同じ表現がギリシャ語の言語ではルカの18章13節にで使われています。ルカの福音書の18章13節、主税人の祈りのところですね。神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈った主税に、隣では律法学者が、私はこんなに立派にあなたの言葉を守ってます、やってます、いいことしてますという報告の祈りをしていましたけれども、一方の主税人は隣でそれこそこの胸を打ち叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈った、その時にこの胸を叩いてという表現が、同じ表現が使われています。ですからこのイエス様の十字架の場所にいた群衆の中にもですね、まあ、全員ではなかったと思いますけれども、ある人たちの中には、自分たちのしたこと、イエスを神の子を十字架につけてしまったことへのこの悔い改めの思い、あるいは罪の咎めを感じる者たちが起きていたようです。まさに先ほどの百人隊長のようなですね、本当にこの方は正しい方だった、神の子であったという、その告白をする者たちがこの群衆の中にも起きていたことが この胸を叩いて悲しみながら帰ったという表現の中に、含まれているように感じます。その人たちの中からは実際にイエスを信じて告白した人たちが起きていったはずです。まあ、このように100人、ローマの100人隊長だけではない、それまでイエスを罵りあざけっていた群衆の中にも、イエスの十字架はその人々の中にも変化を起こしていきました。そしてルカの23章49節、しかしイエスの知人たちとガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。ここのイエスについてきていた女性たちのことがですね、マルコの福音書15章の方にはもう少し具体的に書かれています。聞いててくださっても結構ですが、マルコの福音書の15章の40節41節、こちらも並行記事になりますね。マルコの福音書の15章の40節41節、また遠くの方から見ていた女たちもいた。イエス様の十字架をですね、その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。特にイエス様に出会って本当にもう人生180度変えられてしまった人たちですね。イエスに出会う前は本当に暗闇の中を歩んでいた。本当に人生の目的も何も見つけることはできず、虚しい生き方をしていた。その彼女たちがイエス様に出会って本当に希望を持つ人たちに変えられました。生きる目的を見出しました。神様から愛されている喜びを体験しました。その彼女たちは最後までイエスの十字架の死の最後までもう離れずに、イエス様から離れずにイエスを見守っていた人たちです。男性の弟子たちはみんな逃げてしまったけれども、彼女たちは、イエス様を慕う思いがもう強くてですね、イエス様から離れられなかった。それだけイエス様を慕う思いが強かったんだと思います。このようにしてですね、イエス様のが十字架上で息を引き取られた後にも、さまざまなこの不思議な出来事が起きました。神の子イエス・キリストが全ての人の罪を負って十字架にかけられた。この人類史上もう後にも先にもないこのすごい出来事があった時ですね、さまざまな不思議な出来事、超自然的な出来事、奇跡が起きました。それらを通して異邦人であり、当時はユダヤを支配していたそのローマの100人隊長がですね、神を褒めたたえ、神を崇める人に作り変えられた。イエスをさっきまで罵っていた群衆の中からも胸をたたえて悔い改める者たちが起こされていきました。人間というのはなかなか変われないものです。いくら人がこうすべきだ、あしたらよいといくら説得しても、人間はそう簡単には変われません。しかし神の子が人の罪を身代わりに乗って死なれ、三日目によみがえられた、このイエスの十字架の出来事は人々を変える力があります。ここに神の力、神の愛、神のエネルギーがもうぐわっと注がれてるんですね。まるで神がこの十字架のイエスを見よと、あなたの罪のために十字架にかかったイエス様を見て生きよとおっしゃってるかのように、この十字架の前後に神様は超自然的な奇跡をもうバンバン 行っておられます。それだけここに注目するようにと人々を、私たちを招いておられるんですね。十字架にかけられたイエス様を見ていきなさいと。キリストの十字架が私のためであった。イエスを十字架につけたのはまさに私自身だ。私の罪がイエスを十字架につけたんだ。そのことに気づいて悔い改めるときに、イエスの十字架は私たちを新しく作り変えます。この数々の超自然的な出来事、奇跡が十字架の前後に起きました。しかし何よりもの奇跡は、イエスに敵対していた百人隊長や群衆たちが自分の罪を悔い改めて神を褒めたたえ賛美する人に変えられたという、これが一番の奇跡です。今も十字架のキリストを見上げるときに、この奇跡は実際に起きています。昨日もここでネパールのバディ族支援のコンサートがありましたけれども、チャリティーコンサートだったんですけど、その中で14名の方が信仰告白されたんですね。本当に素晴らしい集会でしたけれども、神様の出来事を私たちが、ある人々が目の当たりにするときに、このような奇跡が起きます。そして今も、神の国はキリストに出会った人々を通して世界中に広がり続けています。神様が私たちに語っておられるメッセージは本当に単純です。あなたの罪のために十字架で死なれたイエス様を見上げて生きよう。もう神殿の幕は取り払われている。いつでもどこでも神様にお会いすることができるんだから、イエス様を見上げて、イエス様を通して、私が道であるとおっしゃっているイエス様を通して、神様に立ち返りなさい。いつでも神様に叫びなさい。いつでも神様に近づきなさい。それが神はキリストを通して叫んでおられる人類へのメッセージです。もう神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂けています。今キリストご自身が、この私たちの道となり垂れ幕となってくださっています。イエスの血により今大胆に神の聖所に入ることができる、このイエス様を、もういくら讃えても讃えても讃えきれない、このイエス様を私たちはうちにいただいていることをもっともっと感謝しながら、誇りに思いながら、そして大胆にこの機会を用いて神様に祈り続けていくものでありたいと思います。今も、この私はキリストの事実を見たという告白を、人々の告白を通して世界中に神の国は広がり続けています。この十字架の奇跡は今も世界中で起き続けています。ぜひ、希望を失わないでですね、しっかりと真実な方を見上げて、この神様にいつも大胆に近づいていきたいと思います。お祈りをいたします。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。今日も私たちにこうして礼拝を与えくださり、また礼拝を通して私たちの生きる道を示し続けてくださっていることを感謝いたします。御言葉をいただかなければ私たちはすぐに外れてしまいます。迷い出してしまいます。何が真理か分からなくなってしまいます。でももう一度この真実な方に立ち返るように、希望を告白し続けるようにと、私たちを今日招いてくださっていることをありがとうございます。イエス様を十字架につけた人たち、群衆にも、そして、敵対関係にあったローマの百人隊長にも、イエス様の十字架の出来事を通して神様は奇跡を起こしてくださいました。本当に人間の力では、人の説得では人は変わることができません。私たちは本当に自分自身も自分で変えることができない愚かな弱いものです。でもキリストの十字架は人を作り変える力があります。神様はこの十字架のイエス様を見て生きようと、 そうおっしゃるかのように、本当にこの十字架の時に多くの奇跡を、超自然的な出来事を起こしてくださって、注目するようにと促してくださいました。私たちは本当にそのイエス様のメッセージに対してもこの軽々しく聞き流してしまいやすいものですけれども、今日もう一度この十字架のイエス様を見上げて生きるようにと主は迫ってくださいましたから、そのように生かしてください。もう神殿の幕は真っ二つに裂けられています。イエス様ご自身が道となってくださっています。イエス様を通していつでもどこでもあなたにお会いすることができます。私たちがどんなに苦しい時も悲しい時にも、あるいは喜びに満たされている時にも、主をイエス様を通してあなたに向かっていくことができますように、あなたを褒めたたえていくことができますようにお導きください。この新しい1週間もイエス様が私の道となってくださった、イエス様が私の垂れ幕となってくださって、今神様に近づけることを喜び、そしてこの機会を大胆に用いていくことができますようお導きください。今もこのキリストに出会った者たちを通して、キリストによる罪の許しを体験した者たちを通して、神の国が世界中に広がっております。昨日もあのように多くの方々がイエス様に出会い、新しい人生を歩み始められました。その方々の上にも主がどうぞ確実に、この御救いを成し遂げてくださいますように、また私たちの周りにも多くの方々がこの失望の中にあって、もがいています。世界中で人々がもがき苦しんでいます。どうかしよう、イエス様の愛が伝えられていきますように、またまず私たちが本当にこのイエス様の愛を伝えることができるように、聖霊に満たしてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。